お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから呼ぶ記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は呼ぶ記34章12節から36章23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
呼ぶ記34章の学びをしていますが、12節。神は決して悪を行わない。全能者は公義を曲げない。神様は悪を行われません。神様は間違った行為を許可されません。ご存知のように、人間の考え方のシステムは、経験から真理を論じる方法です。ですから真理にたどり着くものがあまりにも少ないのです。神様は真理から論じられます。神様こそが真理です。主イエスは次のように言われました。ヨハネ14章の6節。私が道であり、真理であり、命なのです。ピラトがヨハネ18章の38節で、真理とは何ですかと尋ねたとき、彼の前に真理なるお方が立っていたのです。イエス様が真理です。私たちは神様がそうされるように、真理から経験を論じることを学ぶ必要があります。呼ぶ記34章に戻りますが、13節から14節。誰がこの地を神に委ねたのか。誰が全世界を神に任せたのか。もし神がご自分だけに心を止め、その霊と息をご自分に集められたら。ポイントは、神様は人間を心配しておられる、人間に関心を持っておられるということです。呼ぶ記34章の31節に飛びますが、神に向かって誰が言ったのか。私は懲らしめを受けました。私はもう罪を犯しません。もし神様があなたを懲らしめられたのなら、そこから何かを学んで、今までの古いやり方を続けるのをやめるべきなのです。もしかしたら、神様はあなたの人生の中に何かを開発しようとしておられるのかもしれません。もしもそのことが価値ある何かの目的を成し遂げるのでないのなら、神様はあなたに何も起こるようにはされません。32節。私の見ないことをあなたが私に教えてください。私が不正をしたのでしたら、もういたしませんと。もしあなたが不正を犯し、神様の懲らしめの目的があなたを罪から遠ざけようというものであるなら、どうかそこから貴重な教訓を学び、その罪からできるだけ早く離れてください。私たちは主の懲らしめを決して軽んじてはなりません。神様は決して侮られるようなお方ではないからです。34節から35節。分別のある人々や、私に聞く知恵のある人は私に言う。ヨブは知識がなくて語る。彼の言葉には思慮がないと。ヨブに向かって言われたことは、私たちのほとんどにも言えることです。私たちはよく喋りますが、そのうちの多くの部分は、知識がなく、思慮がない、ただのおしゃべりにすぎません。 36節から37節。どうかヨブが最後まで試されるように。彼は不法者のように言い返しをするから。彼は自分の罪に背きの罪を加え、私たちの間で手を打ち鳴らし、神に対して言葉数を多くする。エリフはヨブが自分を弁護するのではなく、神様を弁護することができるようになるまで、神様がヨブを試してくださることを望んでいると言っているのです。さて、ヨブ記35章の学びに入りますが、一節から二節。エリフはさらに続けて言った。あなたはこのことを正義によると思うのか。私の義は神からだ、とでも言うのか。ヨブが自分は正しい、正しいのにもかかわらず苦しんでいると口にした瞬間、神様が間違っていると言っていることになります。このような種類の議論からは、そういう結論を引き出さなければなりません。五節から六節。天を仰ぎ見よ。あなたよりはるかに高い雲を見よ。あなたが罪を犯しても、神に対して何ができよう。あなたの背きの罪が多くても、あなたは神に何を成し得ようか。これがヨブが出していた質問です。彼は、私の小さな人生は、神様に何も影響を与えることはないと言っていたのです。しかし驚くべきことには、私たちの小さな人生は、確かに神様に影響を与えるのです。罪はほとんど無限のものです。アブラハムは、あのはしためのハガルのことで罪を犯し、この世は今もその罪の代価を中東における闘争の中で支払っているのです。彼はサラの提案によってエジプト人を妻にしましたが、アブラハムとサラは間違っていました。彼らは一体どれほど間違っていたのでしょうか。彼らの間違いの結果は4000年経っても続いているのです。罪はとんでもないもので、神様に影響を与えるものです。八節。あなたの悪はただ、あなたのような人間に、あなたの正しさは、ただ人の子に関わりを持つだけだ。人はいつでも自分の行いを通して、この世に対してメッセージを伝える証人なのです。あなたが誰であるかに関わらず、自分の行いを通して、あなたはこの世に対してメッセージを伝えている説教者なのです。九節から十節。人々は多くの虐げのために泣き叫び、力ある者の腕のために助けを叫び求める。しかし誰も問わない。私の作り主である神はどこにおられるか。夜には褒め歌を歌え。夜に褒め歌を与えてくださるのは神様なのです。たった一つの幸せな場所は神様と共にいる場所です。エペソ一章の三節には、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますようにとありますが、祝福がありますようにという言葉は何を意味するのでしょうか。それは幸せであることを意味します。神様は幸せであり、私たちも幸せであることを望んでおられます。モーセが山を降りてきたとき、彼の顔は輝いていました。なぜなら、そこには許しが与えられたからです。そこには罪のための生贄があり、神様は恵みをもって人を取り扱われるのです。 ヨハネは私たちの幸せについて次のように書いています。第一ヨハネ一章の四節。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。神様は夜に褒め歌をお与えになる方です。ナイトクラブにも歌があります。ナイトクラブの歌はブルースで、あなたは歌を聴くためにはお金を払い、そして次の朝には二日酔いで頭痛がします。あなたに幸せを持ってきてくださることができるのは神様だけです。このことはとても重要です。そしてエリフはまだ族長時代であったにもかかわらず、そのことを学んだのです。さて、ヨブ記36章の学びに入りますが、これから続くエリフの話が終わった後、38章から神様がヨブに語られるのを見ます。ヨブの上に嵐が起こり、その嵐の中から神様が彼に語られるのです。神様は私たちに人生の嵐を通して平和を語られます。ですから私たちは私たちの魂と神様との間にその交わりを妨げるものを差し挟むことがないようにすべきです。ヨブ記36章の本文に入りますが、1節から2節。エリフはさらに続けて言った。しばらく待て、あなたに示そう。まだ神のために言い分があるからだ。エリフは神様を弁護しています。私たちは皆同じように、神様についての限られた知識しか持っていません。私たちは限られた知識の中で無限の神様と取引をするのです。そして私たちにはすべての答えがあるわけではありません。ですから私たちには神様を信頼する信仰が必要です。しかしそのことが今日とても大勢の人たちにとって難しいようです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある時ある人が私にこんなことを言いました。僕は信じることができないんですよ。私は尋ねました。あなたが信じられないのは何ですか？あなたはイエス様が十字架で死んで蘇られたことを信じていますか？確かに彼はそのことは信じていました。そこで私は彼に言いました。それならなぜ主を信頼できないんですか？彼は言いました。もっといろいろあるじゃないですか。創造とか、ノアとか、奇跡とか。同時に彼はいろんな個人的な問題を抱えていました。それから彼は私に挑戦してきました。あなたは私たちが未信者なのは私たちの罪のせいだと言うけれど、私は信者になりたいんですよ。彼は特別な罪を犯しています。それは次のような罪です。彼は自分が知らないと言っているものが、自分がすでに知っているものを邪魔することを許可しているのです。もしも彼がキリストを信頼するに足るだけのことを知っているなら、他のことはそれに付随してくるものなのです。信仰の決心は、すべてを理解してからするものではなく、たとえわずかな知識であっても、神様から与えられた小さな確信によって一歩踏み出すものなのです。一つ例を挙げてみましょう。物を書くのに、私は椅子に座っています。さて、この椅子について私が知らないことがとてもたくさんあります。まず最初に、私は誰がこの椅子を作ったか知りません。この椅子を作った会社さえも知らないのです。どんな種類の木が使われているか、どんな種類のカバーが付けられているかなど、この椅子に使われている素材についてはほとんど知りません。私はこの椅子について ほとんど何も知らないのです。でも私はこの椅子に自分の身を任せるのに十分なほどは知っています。これが信仰です。どうでしょうか、あなたは、キリストがあなたのために死なれたことを知っておられるでしょうか。主が再び蘇られたことはどうでしょうか。もしそのことを受け入れることができるなら、あなたは主をあなたの救い主として信じ受け入れることができるはずです。どうか信仰の決心を後に伸ばさないでください。この他の疑いは、時とともに自ら解決すると保証することができます。もしもこの椅子について私がもっと知る必要があるのなら、調べることができたと思います。でも私が知る必要のあるすべてのことは、そこに座るのに十分なことだけです。私は飛行機についてはほとんど何も知りません。乗るのが怖いですが、でも私は乗って、座って、飛行機に私の身を任せます。私たちがキリストを信じるときに、神様が求められることはそれだけです。あまりにも多くの人たちが知っていることを知らないことに邪魔されてしまいますと、マギー博士は述べています。さて、これから見ていくように、エリフはかなり限られた知識しか持っていません。ヨブ記36章の3節。私は遠くから私の意見を持ってきて、私の作り主に義を返そう。何年も後に、パウロも同じことを言いました。彼はローマ人への手紙の中で次のような質問をしています。ローマ人への手紙9章の14節。それではどういうことになりますか？神に不正があるのですか？そしてパウロは答えます。同じく9章の14節。絶対にそんなことはありません。神様はご自身が正しいお方であり、またそのなさることすべてが正しいのです。エリフは神様に正義を期していますが、同時に神様は人間からとても遠くに離れておられるので、実際人間は神様を知ることはできないとはっきり述べています。ヨブ記36章の4節。確かに私の言い分は偽りではない。完全な知識を持つ方があなたのそばにいるからだ。つまり神様だけが完全な知識を持っておられるということです。5節から7節。見よ、神は強い。だが、誰をも蔑まない。その理解の力は強い。神は悪者を生かしてはおかず、虐げられている者には権利を与えられる。神は正しい者から目を離さず、彼らを王たちと共に王座につけ、永遠に座につかせて高められる。ここで彼が言っていることの意味は、単に神様が私たちから遠く離れておられるということです。神様は私たちから切り離されていて、私たちは神様とコミュニケーションをすることができない。なぜなら、神様は私たちからとても遠くにおられるからだというのです。このことについてエリフは間違っています。そして今日大勢の人たちがこのような間違った考えを持っています。何が人間を神様から切り離すかに関して、イザヤの言葉に耳を傾けてみたいと思います。それは決して私たちと神様との距離ではありません。神様が偉大で、私たちが取るに足りないからでもありません。神様が無限で、私たちが有限であるからでもないのです。イザヤ書59章の2節にはこのように書かれています。あなた方の咎が、あなた方とあなた方の神との仕切りとなり、 あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。イザヤは続けて人間の状況を説明します。同じくイザヤ書59章の3節から4節。実にあなた方の手は血で汚れ、指は咎で汚れ、あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正をつぶやく。正しい訴えをする者はなく、真実をもって弁護する者もなく、虚しいことにより、嘘を言い、害毒をはらみ、悪意を生む。神様はこれらの者が人間を神様から引き離すのだと言われます。今日私たちが神様から引き離される理由は何一つありません。なぜならこの罪の問題は永遠に解決したからです。神様と人間との間には人としてのキリストイエスという一人の仲介者がおられ、今日私たちは主を通して神様のところに行くことができるのです。ヨブの大きな叫びは、自分と神様を結びつけてくれる誰かが欲しいというものでした。エリフは、他の誰よりもそこに近づきましたが、でも成功はしませんでした。だからこそ、神様は最終的にヨブのところに突然来られたのです。さらにエリフは神様が偉大な教師であることを述べます。ヨブ記36章の22節から23節。見よ、神は力に優れておられる。神のような教師が誰かいようか。誰が神にその道を指図したのか。誰があなたは不正をしたと言ったのか。エリフは言います。神様のように教えられる者は誰もいない。主イエス・キリストだけが最も偉大な教師として、父なる神様について、御国について、その真理を私たちに教えることがおできになったのです。主の敵でさえも次のように言いました。ヨハネ7章の46節。あの人が話すように話した人は未だかつてありません。今現在のこの時まで、主イエスの教えは世界中で一番偉大な教えです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様は偉大な教師であるというテーマで、ヨブ記34章12節から、36章23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。